所を読みましょう。
I have a power pointer. Okay. John 13:34-35. Let's say it together. Say no. So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
ヨハネの福音書の13章の34節と35節です。一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that we can learn more about you.
今日あなたのことをもっと学ぶことができて本当に感謝しています。
Open our hearts and our ears to hear your word today.
そして今日あなたの御言葉を聞くことができるように私たちの耳を心を開いてください。
Let your word change the way we think, Lord.
そしてあなたの御言葉が私たちの考え方を変えてくださいますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Okay, so we're talking about building strong relationships.
強い人間関係を築くということを語っています。
Getting past plain pretend.
見せかけを超えてそれをしていきましょう。
Jesus commands us to love one another as he loved us.
イエス様が私たちを愛してくださったのと同じ方法で互いに愛し合いなさい。
So our relationship with others should be defined by our Christ-like love.Towards them, towards others.
ですから人間関係というのはキリストのような愛によって定義づけられるべきなんです。
Because Jesus said that loving like Jesus loved defines what it means to be a Christian.
というのはイエス様はこうおっしゃいました。イエスのように愛することがクリスチャンであることを定義づけるからです。
And we're on the last section of this series.
そしてこのメッセージのシリーズの一番最後の箇所にセクションに部分に入りました。
And we're talking about sexuality.
そして性ということを語っています。
That sexuality affects every relationship, not just dating and marriage.
そして性というのは恋愛や結婚だけでなく、すべての人間関係に影響を与えます。
Sexuality is an important and influential aspect of everyone's life.
性というのはすべての人の人生においてとても大きな位置を占めるものです。
Because we are all sexual beings.
というのは私たちそれぞれが性というものを持っているからです。
And that is why sexuality has an impact on every relationship.
ですからこの性というものがすべての人間関係に影響を与えるものになっているんです。
So how do we live and love Christ-like in terms of sexuality?
では性に関してどのようにしたらキリストのように生きまた愛することができるんでしょうか。
I think Christ-like sexuality offers every person an answer to the confusion that the world brings us. Christ-like answer to sexualityChrist-like sexuality offers every person an answer about sexuality.
性というものに混乱がありますけれども、それに答えを出すものはキリストのような性であります。
Because there's a lot of confusion in the world about this.
というのは、この性というものに関して、この社会には、世の中には多くの混乱がもたらされているからです。
And as we talked about last Sunday, that when Paul wrote this letter to the Ephesians, sexuality had a big impact on every area of the culture.
先週お話ししましたけれども、パウロという人がエペソにある教会に手紙を書きましたけれども、その書いた時代はですね、そのエペソとその地域においてですね、大きな、there was sexual confusion.
No, sexuality had an impact on every part of the culture.
その時代の文化において性というものが あらゆる文化の側面に大きな影響を流していました。
And what the Romans and Greeks thought was acceptable type of sexuality, was very different from what God tells us.
そして、その時代のローマの人たちとか、またギリシャの人たちが、性に関してこれはいいことだと言っていた事柄は、実は神様が語っている性に関しての事柄と全く反対のものだったんですね。
And so Paul wrote to this little church in Ephesus that was surrounded by the Roman and Greek culture.
そしてパウロという人はこの小さいエペソにある教会に手紙を書いたんですけれども、その教会はですね、ローマとかまたギリシャの文化の真っ只中にあったんですね。
Just like us.
それは私たちと同じだと思うんですね。
And so in Ephesians 4:17, Paul says, "With the Lord's authority, I say this: Live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused."
そしてパウロという人がこのエペソ人への手紙、エペソの人たちに手紙を書いてこう言っています。そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけなりません。
Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him.
彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。
They have no sense of
Is that 19?
What happened? They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. And 19 is not there. Is this the right?
Japanese 19.
This is not the right PowerPoint. You can read 19.
こう19節はこう言っています。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、違う、
That's, you're not, that was verse 20 verse 19
ごめんなさい、4章の20節、19節ですね。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。
So it says, but that isn't what you learned about Christ.
20節、しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。
So my PowerPoint's kind of messed up. I'm sorry. I'm not sure what happened.
PowerPoint が間違っていましたので、聖書から読みました。
So Paul said, who are past feeling means it's like they have a callus on their hand.
そして19節で、無感覚になった彼らはと書いてありますが、その無感覚になったというのはですね、こう皮膚に硬い皮膚がこうできてしまったような、もう何にも感じなくなったような皮膚のようなものだとパウロは言っています。
If you've ever had a callus, you can stick a needle in it and feel nothing because it's just become hardened.
タコみたいなものができて皮膚が硬くなったら、そこが感覚がなくて針で刺しても痛くないんですね。
But a callus builds up over time.
でもその硬くなった皮膚というのはすぐにはできない。時間をかけてその皮膚が硬くなっていくんですね。
And that's what happens when we make excuses for bad behavior or we allow things, oh, that's just the way it is, I can't help it.
そして私たちが無感覚になるというのも同じことが言えます。本当にこう何か悪いことをしたり間違ったことをしても、あ、でもしょうがなかった、あれはこうだったからという言い訳をして、そう悪いことを行い続けてしまうことがあるんですね。
And little by little we become callousTo the things of God, to the word of God.
そして悪いことをしてもそれに言い訳をして変えようとしないので、だんだんだんだんその悪いことに関して無感覚になってしまって、神様の正しいということに対して無感覚になってしまうんですね。
No brand new Christian or someone who's been a Christian just starts out callous towards God.
ですから最近クリスチャンになった人も、長くクリスチャンとして生きている人もですね、一晩でその皮膚が硬くなること、心が無感覚になることはないんですね。
But little by little, as we make excuses for bad behavior, our life style will change.
でもその無感覚になるというのはですね、少しずつ少しずつ悪いことをして罪を犯してもそれに対して言い訳をしてしまいますので、ライフスタイルが罪に対して無感覚になってしまう、硬い皮膚になってしまうようなものになってしまいます。
That's how people feel when they're involved in pornography.
それはですね、人がポルノにハマってしまうということも言えるでしょう。
They start out with just a little bit, and then suddenly, I can't help myself. And pretty soon, they're so callous to the ways of God that it just seems normal to do that.
そして、最初は少しだけこうポルノを見るんですけれども、それができない、やめられないということが始まってしまって、そして最終的には神様が正しいと言っていることに無感覚になる、皮膚が硬くなってしまうことが起こるんです。
And soon, there's no feeling of shame.For the behaviors that we have.
そして自分の犯している罪とか悪い行いに対してもうそれが悪いと思わなくなってしまう、無感覚になってしまうということが起こるんですね。
But Paul tells us, live no longer as the Gentiles do.
でもパウロは言っていますね、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけませんよ。
Paul is telling us that we should not be driven by our thoughts and actions that line up with the world view.
ですね、世の中の見方に沿ったような考え方、歩み方をしてはいけませんとパウロは言っています。
Because it comes from an undisciplined mind.
というのは、それはしっかりと制御できない、鍛錬されていない心から出てくるものです。
God is very clear in His Word about what is acceptable and what is not acceptable behavior, especially in sexuality.
そして神様ははっきりと聖書の中で特に性に関してこれは正しい、これは正しくないと、これは受け入れられるもの、これは受け入れてはいけないものということを語っています。
In fact, Peter tells us 1 Peter 3 verse 3 and 4、
ペテロという人が聖書の中で第一ペテロの3章の3節から4節でこのように言っています。
He says, don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry or beautiful clothes
あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を飾るような外面的なものではなく、
You should clothe yourself instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is so precious to God.
むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。
This doesn't mean that you can't dress nice.
ペテロという人がこの聖書の中でこう言ってるからといって、綺麗な服装をしてはいけないのではありません。
But are you more concerned about what's precious to God or precious in the eyes of other people you're trying to look good for?
でもここで言ってることは、神様がどのように私たちを見てらっしゃるかということ以上に、人からどう見られているか、誰がどう思ってるかなということを大切にしてしまっているでしょうか。
Because if you're only looking, trying to look good on the outside for others to see how good you look,
というのは外面だけに心を止めて人からよく見られたいということに集中してしまうと、
Especially if you're single, you're going to be attracting the wrong people.
そうだ、外面だけにも労力を尽くして外面だけを見てもらおうとしてしまうと、特に独身の人はですね、間違った人を引き寄せてしまうという危険がやってきます。
Because what keeps a person coming back is not how you dress on the outside, but what you're dressed with on the inside.
What do you mean coming back?
Coming back to build a long relationship.
というのは、人と長い人間関係、いい人間関係を築こうと思うならば、外見によって人を引き寄せようとするのではなく、内側にあるものを通して人と関わっていくことが必要なんです。
Because Paul, Peter was saying what will actually attract the right kind of men.Our gentle and quiet spirit.
というのは、適切な正しい人、男性を引きつけたいと思うならば、それは朽ちることのない、穏やかな霊というものを持ちなさいとペテロは言っています。
Dressing sexy and using your sexuality to attract others is not what God wants.
そして、私たちがセクシーな服 を着て、異性を、まあ、呼び寄せよう、引き寄せようと思う心は神様が望んでいるものではありません。
And you may, women especially, you may be able to attract men by how sexy you can make yourself look, but what will keep a man is a humble and quiet spirit.
でもですね、特に女性はセクシーな服を着て男性を引き寄せようと思って、もしかしたらね、人は来る、男性は来るかもしれませんけれども、でも良い長続きする真の素晴らしい人間関係を築こうと思うならば、外見で人を、男性を引き寄せてはいけないんですね。それは長続きしないんですね。
So this is quite radically different from whatThe world tells us, right?
そして今私が語ったことは、世の中が語っていることとは本当にもう全然違うことだと思うんですね。
Is that right?
そうですか、皆さん。世の中はこう言いませんよね。
But God wants us to replicate behavior, Christ-like behavior.
でも神様が望んでいらっしゃるのは、私たちがキリストのような行いを真似ていくということです。
Who do you want to be like?Who do you compare yourself with?
皆さんは誰と自分を比べたいと思いますか?
Do you look at the magazines and the movie stars and you want to dress like that person and you want to be like that person?
なんかこう雑誌を見てですね、素敵な服装をしている人がいたら、あ、この人のようになりたい、この人のような服を着てみたいと思って自分をそのような人と比べるでしょうか?
Or is your highest desire to be more Christ-like in everything you do?
それともですね、自分がすることすべてにおいてキリストのようになりたいと思うでしょうか。
Because if you're comparing yourself to Jesus rather than other people,
というのは、自分を人と比べるのではなく、キリストと比べるときに、
you'll be moving in the right direction always.
常に正しい方向に歩んでいると言えるからです。
So again, it's not that you can't dress nice, but where is your heart?
ですから、綺麗な服装をしてはいけないと決して言っていません。でも私が語っているのは、あなたの心はどこにありますか?
Are you as beautiful on the inside as you try to make yourself look on the outside?
外面を綺麗にしよう、美しくしようと思っているのと同じぐらい、内側の自分を綺麗にしていこう、穏やかな霊を持って麗しくしていこうと願っているでしょうか?
Awfully quiet in here today. But it takes a personal relationship with Jesus Christ.
でもそれをするためにはイエス様との個人的な関係が必要です。
To live as Jesus lived and to love others as Jesus loved.
イエス様が生きた生き方を自分もしていく。イエス様が愛した愛し方で私は人を愛していくということをするためには、イエス様との個人的な関係が必要です。
Jesus didn't use his masculinity to.Manipulate others to do things.
イエス様は自分の男性的な魅力を用いて人を操ることを決してしませんでした。
And when he confronted or was confronted with prostitutes, he was able to bring them into a different lifestyle and different behavior.
そして、イエス様が遊女と出会って、その遊女の罪をに直面した時もですね、それをすることによってその人が遊女が正しい人生を生きていくようにという助けをしてあげました。
Now remember, Jesus, the Bible tells us that Jesus was tempted in all ways just like we are.
聖書に書いてありますね。イエス様は私たちが人生で出会う誘惑と同じ誘惑にすべて合われたと。
That means he had sexual desires too.
ですから、それを読むときに分かるのは、イエス様にもその性的な気持ちがあったんですね。
But he never let his sexual desires to dictate what he would do in life.
でもイエス様にもその性的な願望がありましたけれども、それによってイエス様の行動が左右されることはありませんでした。
He kept himself pure by the power of the Holy Spirit living inside him.
イエス様の中に住んでおられた聖霊様の力によって、その性的な願望も自分でコントロールすることができました。
In fact, Hebrews tells us in Hebrews 4:15 and 16,
ヘブル人への手紙の4章の15節と16節はこう言っています。
Says this high priest of ours, talking about Jesus, understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin.
私たちの大祭司は、この大祭司というのはイエス様のことを語っていますけれども、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most.
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
When we are tempted to follow behavior that we know is not pleasing to God.
神様には喜ばれないと、もうはっきり分かっていることに、また行いに誘惑されたとき、
instead of saying I can't help myself or that's just the way everyone lives.
そのような誘惑がやってきたときに、でも私はこの誘惑には勝てないとか、人がやってるからいいんだよっていうような言い訳はしないで。
Paul says, "Come to the throne of God and find grace to live right."
そのような時にこそですね、聖書は言っていますね、神様の御座に、恵みの御座に大胆に近づいていこうではありませんか。
He says, "You won't find condemnation from your Father God, but He will show you mercy and grace."
あなたはそのような試みにあった時に、神様があなたを非難することはありません。逆に神様はあなたに、憐れみ恵みをくださいますよと言っています。
Paul also said to the Corinthians, imitate me just as I am imitating Christ.
そしてパウロという人はコリントというところの教会にこう言っていますね。私がキリストを見習ったように、あなた方は私を見習ってください。
A lot of times we fall into bad behavior because we try to keep things secret from everyone else.
そして私たちが時々ですね、間違っているというような行いを、また罪を犯してしまう、その一つの理由はですね、それを間違っているって分かっているゆえに、秘密にする、誰にも言わない、自分だけでやっていこうと隠してしまうからです。
And we get angry if someone comes up and says, hey, I think you're doing something wrong here.
そしてそのような時に誰かがやってきて、でもこれちょっと違うんじゃないですか、間違ってるんじゃないですかって言われると、そこを指摘されると私たちは怒ってしまう。
Paul is telling us we need to imitate others who are following Jesus.
でもパウロは言っていますね、私たちはキリストに見習って従っている者たちのように、私たちも彼らを見習って、イエス様に従っていきましょう。
So we need to find people who are following Jesus that we can see Jesus in their behavior and their lifestyle.
ですから私たちは周りを見て、イエス様に従っている人は誰かなと思って、それを探してみて、そしてイエスキリストに従っている人たちのライフスタイルにを見習っていくべきです。
To imitate them and allow them to speak into our lives.
そしてそのような人たちのライフスタイルに従って、そして何かあれば自分の人生に何かを言ってもらう、語ってもらうということがとても大切だと思います。
Who do we hang out with?
私たちは誰と時間をたくさん過ごすでしょう。
Who do we hang out with most?
誰と一番時間を過ごしてますか、皆さん。
Because your friends will tell you a lot about who you are and whether you're following Christ or not.
というのは、皆さんの友達、皆さんの友達、どういう友達と時間を過ごすかという、皆さんの友達を見ると、皆さんがどういう人かということが分かりますし、また皆さんが本当にキリストに従って生きているかということも分かるんですね。
Are you hanging around them to share God's love? Or are you hanging around them because you like the kind of lifestyle they're living?
イエス様の愛を分かち合うために、その友達と友人と時間を過ごしていますか、それとも彼らのライフスタイルが好きだから一緒に時間を過ごして、そのように自分も生きていきたいと思っているでしょうか。
And if we're hanging around them because of their lifestyle, we're probably becoming callous to God. Right.
そして、
the lifestyle that's not following
Right. If we're hanging around people who are not really following God, but we like the way they're living, then we're probably becoming callous to the ways of God.
そして、キリストには従っていない、はっきりと従っていないライフスタイルを送っている人たちを見て、でも彼らのライフスタイルが好きだから自分もそうしていこうと見習ってしまう、そういうことが始まっていると、実は自分の心が硬い皮膚のようになって、無感覚になり始めているのではないでしょうか。
Paul tells us to clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires.
パウロは すみません、日本語入ってませんでした。パウロは言ってますね、その代わりにイエス、主イエスキリストの御臨在を身につけなさい。そして、自分の悪い願いを欲望を満たすような方法を考え出してはいけません。
So how do we apply this to our relationships and sexuality?
ではこの聖書の箇所を私たちの人間関係、また性というものに関してどう当てはめたらいいでしょう。
Every expression of our sexuality that affects others. I'm going to finish. That affects others.
私たちの性の表現というものは、すべての人間関係に影響を流します。
We should treat them for their good and not to meet our own needs.
ですから、相手のためにそれをしてあげる。自分の欲望とか自分の願いをまず第一に満たそうとするのではなく、相手を先に考えてあげる。
Even to the point of dying to our own desires, to wear certain clothes, maybe.
それは自分のそれ相手のことをまず第一に考えてあげるために自分がしたいという願いに死ななければいけないかもしれない。それは例えば服装ですね。自分はこれを着たいと思っても、でもこれを着ることによって相手に益を及ぼさない、相手の目に害を及ぼすものだということが分かったら、その自分はこの服を着たいという願いに死んでそれを着ないっていう意味ですね。
And don't useyour sexuality to abuse or misuse or mistreat others.
そして自分の性を使って、相手を利用したりとか、相手を操ったりとかすることをやめましょう。
If you think about it, even from elementary school, kids are now bombarded with sexuality now.
考えてみましょう。小学生でさえもですね、もうこう、この世の中に、この社会に生きてきて、性というものにこうはっきりとこう直面しているんですね。
And I've even had kids come up to me and try to punch me in my private area.Thinking that it's funny and fun.
そしてですね、こういうことが私にも実際に起きました。子供がですね、小学生ぐらいの子供が私のところに行って、私のプライベートな部分にこうパンチしようとする、それがしてもいいんだとか、それをパンチをすることが面白いんだというようなことを思ってしまってるんですね。
And where are they learning that behavior?
でもそのような男性のプライベートのところをパンチしてもいいというような振る舞いはどこから学んでるんでしょう。
They're learning that from the world.
世の中からですね、それをすることは面白いんだっていうふうに世の中から学んで自分もしちゃうんですね。
But do you think that's pleasing to God?
でもそれって神様喜ぶと思いますか。
No answer.It's not pleasing to God.
それはそのような振る舞いは神様は決して喜びませんよ。
I think young people especially, young people especially,
特に若者、
especially as you get into junior high and high school,
そしてそれか子供から中学生になって高校生に入るときに、
I think you need to be aware of how sexuality plays a big part.Of your relationships with others.
人間関係において、人との関係において、この性というものがどれだけ大きい影響を及ぼしているかということに気づくべきだと思います。
And if you learn first how to love yourself and know that God loves you just the way you are, it would affect how you relate to others sexually.
そして、自分がどれだけ神様に愛されていることか、愛されているかということが分かって、そして自分を愛す、そういうことができたら、人間関係というものがもっと変わっていくと思います。
Don't let others entice you into doing behavior that you know is not pleasing to God.
そして、神様からこれは絶対にはっきりと喜ばれないんだと思われるような、思うような振る舞いを人からされそうになっても、それに対して負けないでください。それをしないでください。
Because it brings sin and it brings shame to your life.
というのは、それをしてしまうと神様は絶対に喜ばれないということをしてしまうと、それによって自分に恥がやってきます。
And if you don't sin and shame.
それが罪になって、神様に喜ばれないので罪になって、そしてそれによって罪を犯したという。 恥の心が自分にやってくるからです。
And ultimately it will affect your future husband or future wife.
そして、そのようなことをしてしまうと将来自分が結婚する相手、奥さんとか旦那さんに影響が流れてしまうんですね。
So even in our sexuality we have to not think only of ourselves but we have to think about others and how they respond.
ですからその性に関して自分のことだけを思うのではなく、それに自分がこうすることによって相手はどのような反応するかな、相手にどのような影響があるかなということ、相手のことも考えていきましょう。
Because isn't that what Jesus did?
というのはイエス様もそうしたんじゃないでしょうか。
He thought less of self and more of how he could touch others with God's love.
というのは自分のこと以上に相手のことを考えてあげた。相手にこうしたらどのような素晴らしいことができるかな、触れることができるかな、自分以上に相手のことを考えてあげたというのがイエス様です。
And church is not immune from sexual misbehavior.
そして性的な間違った振る舞いということに関して教会は安全という場所ではないんですね。
The counseling that I've had over the years, I can tell you for 100% that sexuality has an impact even here in church.
私いろんな人と話してカウンセリングをしているときに分かったんですが、やはりこの性というもの、まあ、性的な振る舞いというのはこの教会にも大きな影響があるんですね。
And so, how do we overcome that?
ではどのようにそれを克服することができるでしょう。
By comingTo the throne of God
and
seeking mercy and grace.
神様の御座に出て神様の憐れみを求めること。
By setting aside our own personal desires for the better of each person that we're relating to.
そして自分をまず第一にするのではなく、私たちが人間関係を築いている相手のことをまず最初に考えてあげる、思ってあげる。
Our goal should be to treat others in a Christ-like manner.
キリストのような形で方法で、というのはキリストが人と関わったような方法で私たちも人と関わっていく。
Christ-like love and Christ-like honor.
そしてキリストのような愛、キリストのような敬意を持って人と人間関係を築く。
There are many people in the world today that crave love and attention.
この世には愛を求めている人がたくさんいます。また人から注目されたいと思っている人たくさんいます。
And many times they dress in a way to try to get that love and attention that they have never really received from their father or mother when they were children.
そして、その人から愛されたいとか人から注目されたいという願いがありますので、自分の服装を通して人を引きつけよう、人から愛をもらおう、注目をもらおうとしてしまう人がたくさんいるんですね。でもその理由はやはりそのような人たちは子どもの時に親からお父さんからお母さんから適切な正しい愛を受けていなかったから愛に飢えているということが言えるんですね。
And many times they enter into relationships that in the end turn out to be very bad relationships.
そしてそのようなことを外見で人を引きつけようと思って人間関係とかまた恋愛関係を始めるんですけれども、でもそれがやはり外面を通してやっていくものなので、最終的にその人間関係が破壊されてしまうという結果がやってきます。
But if we can deal with the root reasons of why we do what we do,
でもですね、私たちがどうしてこのことをするのかなというその理由、それが根にある理由なんですが、それを取り扱っていくときに
It will change the way we think.
私たちの考え方が変わり、
It will change the way we dress.
私たちの服装が変わり、
It will change the way we behave in life.
そして私たちの行いも振る舞いも変わってきます。
And so we have to go to the throne of God.
ですからそのためには神様の前に出て、神様の御座に出て、そして神様から憐れみをいただきましょう。
Because when we find that God, our Father, accepts us right where we're at, and He loves us right where we're at.
というのは、神様は私たちの天のお父さんであり、天のお父さんは私たちのそのままの姿で、ありのままで私たちを愛し、受け入れてくれているということが分かるときに、
then our behavior does not become based on trying to get others to accept us and love us.
私たちは人から愛されるためにこれをする。人からの注目をもらうためにこの行いをしていくということがなくなっていくんですね。
And we can keep ourselves living in a wholesome relationships with others. So then we can begin to live healthy and wholesome lives in relationships to others.
そうするときに人間関係において私たちが健全な関係を築いて生きていくことができます。
Amen. Amen. I know this is a strong word today.
今朝私が語った言葉は強い言葉だったかもしれませんが、
a lot to take home and chew and think about and pray about.
で、今日家に帰って考えて噛み下す必要があるかもしれません。
And we have one more Sunday of this subject, and then we'll be finished for a while. Okay?
そして、来週の日曜日に最後にこの人間関係における性ということを語って、それでこの人間関係のシリーズが終わります。
But the goal is that we begin to live and behave in a way that's Christ-like.
でも私たちのゴール、目標というのは、キリストのような生き方をしていく、キリストのような行いを振る舞いをしていくということが目標ゴールです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for your word, Lord.
あなたの言葉を感謝します。
Lord, I pray that each of us would receive this word.
私たちそれぞれがこの言葉を受け止めることができますように。
Lord, that it would change the way we think.About sexuality, Lord.
そして私たちがこのあなたの御言葉によって私たちの性に関する考え方が変わっていきますように。
Lord, I pray for signs and wonders and miracles to happen, Lord.
天のお父様どうぞ奇跡が起こりますように素晴らしい技が不思議な働きが起こりますように。
Lord, that revival would begin in the hearts of your people first, Lord.
そしてあなたの民の中にリバイバルが始まりますように。
Lord, and spread to the world around us.
そしてそれによって私たちの周りの世界にそれが広がっていきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need prayer, we're here to pray with you. If not, let's have some fellowship upstairs.
お祈りが必要な方はぜひ一緒にお祈りしましょう。それがない方は2階に行ってフェローシップを交わりをしましょう。今日はライフグループですからお祈りください。
God bless you.
神様の祝福がありますように。